大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です。毎月第2週のこの時間は肝疾患および患者会活動に焦点を当ててお送りしています。はい、今回はですね、7月27日日曜日ですが、開催されました第13回世界日本肝炎デーフォーラムの模様をお送りしたいと思います。このフォーラムはですね、毎年行ってるんですけれども、東京肝臓友の会の上部団体の、日本肝臓病患者団体協議会、これは全国の団体になりますけれども、こちらが主催している、イベントになります。第1部ではですね、厚労省の知って肝炎プロジェクト、これはですね、肝炎の啓発を目的とした、厚労省のプロジェクトなんですけれども、そこから、歌手の石川ひとみさんがご挨拶にいらっしゃいました。彼女は患者当事者でもありますので、そういった思いをお話しいただき、来ていた患者は皆もうドキドキ、あとは胸を打たれて、ちょっと泣きそうになるようなとても素晴らしい挨拶でした。それから4名の国会議員の皆さんにもおいでいただいて、各党の肝炎対策についてもお話を伺いました。総勢ですね、来ていただいたのは200名近くの皆さんに来ていただいたんですけれども、本当に大盛況のうちに開幕となりました。暑い中、遠方からいらした皆さんに心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。それでは大人のラジオ進めてまいります。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りします。
大人のラジオ、
健康医学のコーナーです。
第13回世界日本肝炎デーフォーラムを開催したいと思います。この猛暑の中、全国からお集まりいただきまして、皆さんお世話様でございました。また日頃大変お世話様になっております。
今回は先日7月27日日曜日に開催された第13回世界日本肝炎デーフォーラムの模様をお送りします。第2部の医療講演会、世界の肝炎事情と日本の今後というテーマで、講師の国立国際医療研究センター肝炎免疫研究センター長、肝疾患研究部長、肝炎情報センター長の関東達也先生にお話をいただいております。では、講演会の模様をお聞きいただきましょう。
司会を務めます、私日環境の米澤敦子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では早速、お話しいただく関東先生、皆さんよくご存知だと思いますけれど、簡単にご紹介させていただきます。関東達也先生、1986年大阪大学医学部をご卒業後、大阪大学医学部附属病院第一内科に勤務されます。その後大阪警察病院、大阪市立堺病院を経て、1999年米国ピッツバーグ大学に留学されます。帰国後大阪大学大学院准教授等を経て、2013年に国立国際医療研究センターに来られて、現在は肝炎免疫センター長、肝疾患研究部長、肝炎情報センター長でいらっしゃいます。ご専門は肝炎、肝がんの免疫細胞治療の開発ということです。現在ですね、指標等を活用した地域の実情に応じた肝炎対策近典化の促進に資する研究という、これ皆さんご存知かと思いますが、という研究のリーダーで、いらっしゃるんですけれども、私たち指標班 というふうに呼ばせていただいておりまして、肝炎医療、それから全国の自治体とか、拠点病院の肝炎対策の進捗状況などを解析評価される研究班をやっておられます。またですね、2018年第22回肝炎対策推進協議会より委員を務められていらっしゃいまして、私たち肝炎患者も大変お世話になっております。では関東先生、よろしくお願いいたします。
皆さん改めましてこんにちは。山田さん、どうも本当にご丁寧にいろいろと研究班のことまでご紹介いただきまして本当にありがとうございます。今日そうですね、こういうタイトルで、まあ、なんかすごく大冗談に振りかぶったようなタイトルですが、これは米田さんがつけていただいたタイトルでありまして、まあ、何を話してもいいですよっていうことかなと思いながら、ちょっと話すことを考えてきました。できるだけ分かりやすくお話したいと思いますので、スライド、まあ紙芝居的に見ていただいて、いろいろデータもできるだけお分かりいただいた方がいいかなと思って、まあ、データも出てまいりますけれども、まあ、意味合いのところは日本語で、スライドにそれぞれ可能な範囲で入れてますので、まあ、その日本語をこうちょっと目で追いながらですね、気楽に聞いていただいたらと思います。まあ、今日 のお話ししたい内容はですね、まず、まあ、世界と日本の肝炎対策のごくごく、まあ、現状についてお話しします。これがタイトル の内容ですね。それからやはり、まあ、肝炎ということで、まあ、C 型肝炎、B 型肝炎、それから脂肪性肝疾患についても少し今私なりに、まあ、考えている、まあ、課題について、まあ、お役に立てるような内容かと思いますけれども、それを用意してまいりましたのでご紹介したいと思います。まず第一に、私たちの組織がですね、少し変わりました。まあ、これはあまり知られてないことかと思うんですけれども、実は日本としてはこれ結構大きなまあ、期待感を込めてこのようにしてくれたんだと思うんですけれども、私たち以前はですね、去年まではこの右の地球儀のマークである NCGM というところに、まあ、いたんですね。というか、まあ、今もいるんですけれども、名前がそうでした。で、国立感染症研究所っていうのが、まあ、ありまして、まあ、図らずも同じ新宿の、まあ、近くに、まあ、この2つの組織があって、まあ、だから一緒にやりなさいということでもないんですけれども、国立感染症研究所っていうのは、まあ、コロナの時にですね、まあ、皆さん聞かれたこと多かったと思うんですけれども、まあ、日本の感染症の、まあ、サーベランスといいますけれども、どのような感染症が日本で起こっているのかっていう調査、まあ、解析をやっていたりとか、あるいはその対策ですね、まあ、全国の保健所の、まあ、衛生研究所っていうのがありますけれども、まあ、そこで検査しながら、コロナの時にだいぶ活躍された施設です。で、私たちの組織もコロナの時に、まあ、やって、臨床的なサポートをかなりやりましたので、まあ、この2つを統合して、今年の4月から新しい組織になりました。JIHS と言って、まあ、通称 JIS と言ってによってますけれども、まあ、これは2つの感染症に強い組織を、まあ、合わせてですね、これから、まあ、世界で起こる可能性の高い、まあ、パンデミックの、まあ、感染症に、まあ、日本として、まあ、対策を取っていくときの旗振り役をやりなさいと、まあ、このような形になったわけです。まあ、つまり感染症について、まあ、しっかり、国としても、まあ、やるんだよと、国を代表してやるんだよというような期待感を込めてこのように、まあ、変わったわけです。で、今日のお話は、まあ、肝臓ですので、まあ、B 型肝炎、C 型肝炎が、まあ、この感染症ということになります。まあ、世界最大級の感染症であるという言葉が、まあ、前半でもいくつか出てまいりましたけれども、 B 型、C 型肝炎の、まあ、患者さん、まあ、非常にまだ多いですし、まあ、それによって亡くなる方がですね、まあ、これからも、まあ、増えるというのがこの、グラフになります。感染症の、まあ、代表例として右の方に日本語で書いてありますけれども、まあ、結核とかですね、 HIV、それからマラリア、これが世界の三大感染症と言われる、病気なんですけれども、これも大きな対策の、まあ、課題にはなっているんですが、まあ、こういった三大感染症で亡くなる方というのは、まあ、現在どんどん減少傾向にあります。ところがですね、まあ、B 型、C 型肝炎で亡くなる方、まあ、つまり肝硬変とか肝がんで亡くなる方ですが、まあ、それはこれからもやはりどんどん増えていくだろうという、まあ、推計が出ています。 したがって、B 型、C 型、感染症としての側面、さらに、がんとして亡くなる、大きな健康問題としての側面も、これからも、小さくなることはないということです。で、現在の、感染者数、これは WHO が出している、推計値になりますけれども、2022年の段階で、B 型肝炎が、下の数字見ていただきますと、2億5000万強ですね。C 型肝炎はやはりだんだん減ってきておりまして、5000万人ぐらいというふうに現在考えられています。世界でどれぐらいその対策が進んでいるかという、これはグラフになりますけれども、実際に今2億5000万人ぐらいというふうに申し上げましたけれども、この中でですね、実際に診断が実際できている方が中盤にありますけれども 15% ぐらいに過ぎないと。で、その中で治療が、できている方、一番右になりますけれども、わずか 8% ぐらいで、しかないということで、B 型肝炎の、世界の状況に関してはですね、非常に患者さんの数多いんですが、実際診断率が低くって、そのために、治療率が低いというのが、課題になります。対策としてはできるだけ多くの、方に診断を受けていただくということ。これがもう非常に重要ということになります。で、一方 C 型肝炎はどうかということなんですが、この時だいたい5000万人ぐらいとすると、 B 型肝炎と同じように診断率はどうかということなんですが、B 型肝炎より若干高く 23% ぐらいである、それでも4分の1弱でしかないんですね。さらに治療率 5% に過ぎないということで、C 型肝炎に関してもやはり、診断が十分ではないと。で、さらにその先のある治療率も低いということが、課題になります。で、もう一つ後ほどちょっとご紹介しますけれども、 C 型肝炎の問題としては、今でもですね、新たに感染する人たち、このグラフでいくと赤い部分になりますけれども、新規感染というふうに言いますけれども、新規感染の患者さんが非常に増えてきているということも、この C 型肝炎の、世界の状況では大きな課題になっています。WHO の目標としては、このウイルス肝炎をですね、2030年、もうわずか5年後になりますけれども、それまでに、エリミネーションする、つまり撲滅しようというのを目標に掲げています。実際現在までのところですね、どういった対策がうまくいっているのかと、どういった国でうまくいっているのかという、調査をしている、NGO がありまして、ポラリスと言いますけれども、ここが世界地図で色分けして、示しています。実際に順調に、進行していて、2030年までに目標は達成できるんじゃないかと言われている国が、15カ国、それから、現在奮闘中で、おそらく2050年頃には達成できるんではないかと考えているのが12カ国、今の対策ではなかなか難しいというふうに言われているのが、90国ということで、残念ながら日本はですね、この、現在の状況では無理だというふうに、最新のデータでは判定されてしまいました。この前の調査の時には、この一番左のオントラック、順調に進行しているというところに入ったんですけれども、いくつかの指標で、これ評価しておりまして、その原因を少し解析してみると、何かということなんですが、2つ考えられてまして、1つは薬物常用の方に対するシリンジプログラムっていう、いわゆる安全性の高い、この針を配るようなプログラムがない、日本ではですね、この集団自体が非常に少ないので、国として対策取っていないっていうのは、当然のことなんですが、世界的にはこれ非常に重要な指標の一つになってまして、これがない、これはもうどうしようもないところだと思います。で、もう一つ、しっかりと認識しないといかんのは、検査を受けた後ですね、治療につながっている人が、実は少ないんだというところ、これは現実問題として私たちも常々感じるところではあります。で、少し日本の状況について、おさらいをさせていただきます。これは日本の肝がん死亡者数の推移ということで、田中淳子先生からお借りしたデータで、1977年から最新の2017年まで、棒の長さが日本でその年のですね、年度のですね、死亡者数10万人あたりということになります。棒の長さをずっと見ていただきますと、2002年ですね、そこが一番長くてですね、ピークでした。その後、現在対策が日本では進んでおりまして、肝がんで亡くなる方は減少傾向にあります。短くなってきてますよね。 で、まあ、原因について色分けして示してますけれども、まあ、C 型肝がんがですね、まあ、やはり日本では大半を占めておりました、まあ、特に2000年代は6割以上のまあ死亡がですね C 型肝がんだったんですね。で、 B 型肝がんは一番下のあまり減ってきてないっていう状況です、まあ、それほど劇的な変化は見て取れません、まあ、最近少し減少傾向になってますけれども、 B 型肝がんの方は一定数やはりいらっしゃるということです。それに反して、まあ、非常に増えてきているのが、まあ、上の薄いグリーンのところでして、まあ、B 型でも C 型でもない、つまりウイルス肝炎ではない肝がんですね。これは昨今話題になっておりますアルコールですとか、あと脂肪性の肝疾患ですね、こういったことで亡くなる、まあ、肝がんで亡くなる方が、まあ、今激増中です。したがいまして、まあ、全国の肝臓のがんの対策を考えた場合にはですね、まあ、ウイルス肝炎は当然、必要なんですけれども、この、まあ、脂肪性あるいはアルコール性の肝がんの方、まあ、どのように対策していくかということも、まあ、今後大きな全体の対策の中で考えていく必要があるということです。で、まあ、現在の日本の肝炎の総合対策は、まあ、これは厚労省の肝炎室の方からお借りして示しているで、まあ、図なんですが、もう皆さんお感じになっている通り、日本の肝炎対策というのはですね、まあ、非常に手厚いです。世界の状況、いろいろ話を聞くことは多いんですけれども、ここまで対策が充実している国は、まあ、おそらくあまりないと思います。まあ、検査、それから治療ですね、それから、まあ、肝がん、肝硬変の治療、さらには、まあ、障害認定、まあ、こういったところまで、まあ、手厚い医療費助成制度が、まあ、整っていて、まあ、必要な方にこれを届けていくということが、まあ、やはり行政の仕事であるということはもう間違いありません。で、現在どれぐらいの、まあ、日本国民がですねウイルス肝炎の検査を受けているかという調査を、まあ、先ほど米田さんご紹介いただきました政策研究班で、田中淳子先生の班と協力して、これまで4回、行いました。我々国民調査というふうに呼んでますが、これは全国の一般住民の方を対象に、あなたはウイルス肝炎検査を受けたことありますかというような質問を投げかけるアンケート調査になります。それではいというふうに答えられた方と、そうはいと答えられなくても実は受けている方もいらっしゃいます。まあ、例えば手術前の検査、あるいは妊婦さんが妊娠した時の妊婦検視、まあ、こういったところも、まあ、ウイルス肝炎検査やってるんですね。そのような方も踏まえて最新の解析ではですね、おそらく、まあ、日本国民のですね、もう 80% の方は、まあ、少なくとも1回はですね、ウイルス肝炎検査を受けているというふうな推定になりました。これは非常に重要な、まあ、実はデータでして、まあ、残り2割いるっていうことをどう考えるかっていうこともあるんですけれども、まあ、8割っていうのは、まあ、おそらくその、まあ、診断率からすると、まあ、世界に誇れるこれは診断率で、診断率の目標はある程度達成できているという言い方もできます。で、実際に自治体で、まあ、住民検診ですね、こちら皆さんも受けたこと、まあ、以前あると思いますけれども、どんどん、一般の方の中での B 型肝炎 C 型肝炎の陽性率は減ってきています。つまりウイルス肝炎検査で陽性となっている方っていうのは、まあ、どんどん減ってきてるんですね。実は最新のデータ、これも肝炎室からお借りしましたけれども、右の方に数字に示してますけれども、 B 型肝炎は 0.46%、 C 型肝炎はさらに低くて 0.19% ということです。まあ、ここまでウイルス肝炎の陽性の方は一般住民の中では減ってきているという言い方ができると思います。ところがですね、さっき の受領率のところに戻りますけれども、これは2014年ですから、もう10年前の日本経済新聞の切り抜きのコピーなんですが、まあ、田中淳子先生の研究班は、まあ、当時からやはりウイルス肝炎の受験率、診断治療率という検査 の治療の状況をですね、まあ、調べていらっしゃいまして、まあ、この時に、まあ、解析の結果をもとにこの新聞記事ができているわけなんですが、感染の肝炎が53万人が放置されているということで、まあ、少しショッキングなこれ新聞のタイトルになってますけれども、放置の意味はですね、ウイルス肝炎検査を住民検診で、まあ、受けてるのにですね、実際に病院へ受診していない人が、まあ、この時点で50万人以上いるんだという、これは注意喚起なんですね。 まあ、これにはいろいろ原因がまあ考えられます。実際受けて陽性ですよって言われてもですね、自分体が元気だからもういいやと思って病院に行ってない方、心当たり少し以前考えられた方いらっしゃるかも分かりませんけれども、そういう方、あるいは、肝炎の、検査自体をですね、もう忘れてしまった方ですね。1年経つと忙しいですから、自分が何の検査を受けたかももうちょっと忘れてしまったという方も当然いらっしゃいます。このような方も含めて、この時点で50万人以上がやっぱりウイルス肝炎陽性なのに、病院行ってない、つまり治療につながってないということですね。これはやはり日本の大きな、課題かと思います。でそこをどうやっていくかというところは、もういろんな研究班あるいは、拠点病院、頑張っていろいろ知恵を出して、自治体も含めてですねやっているところなんですけれども、一つ我々の希望はですね、やはり肝炎医療コーディネーターの方にもっと頑張っていただけないかなということです。こちらも厚労省から出ている、図なんですけれども、コーディネーターの方の役割は、いろんな専門の方がコーディネーターになっていらっしゃいますので、その専門性を生かしてですね、患者さんあるいは患者さんの家族の方々の支援をしていただくということで、例えばウイルス肝炎検査を受けてない方が家族にいらっしゃったら、どうですか、受けてみませんかという話をしたり、あるいは受けた後ですね、病院行ってない方がいたら、やはり一度は精密検査を受けた方がいいですよっていうアドバイスをしたりですね、そのような形で、ちょっとした声がけ、背中を押すような形で働いていただくとですね、おそらくだいぶ違ってくるんじゃないかなというふうに考えています。つなげていただく、その手伝いをしていただきたいなと思っています。最初の挨拶の時でも少しお話した通り、現在コーディネーターの方はですね、自治体によっては、患者さんもですねなれるというふうになっています。そのような患者さん、のコーディネーターの方は、ピアサポーターといいますけれども、患者さん自身に寄り添って、気持ちを分かる、発言を、しながら優しく支援をしていただける、このような形の支援もですね、非常に重要だろうと思ってますので、ぜひ機会ありましたらコーディネーターに、なってやろうというふうに思っていただけましたら嬉しく思います。で現在はですね、全国で3万人ぐらい、もう今これ、少し古いデータですが2万9000になってますが、もう3万人超えてると思いますけれども、活躍中です。凸凹があるというご指摘が前半でありましたけれども、確かにそうで、非常に多い県もあれば、まだまだこれからもう少し増やしていただきたいなと思う県もあるというところが、実情です。少なくとも、全ての都道府県でコーディネートの方は活躍していらっしゃるということは、心強いことかなというふうに感じています。で少しここから病気の話いこうと思います。今日は患者さんの方たくさんいらっしゃると思いますので、できるだけ、現在のですね、それぞれ の病気について、私が課題と考えていることをご紹介しようと思います。まず C 型肝炎ですね、時間の限界もありますので3つだけお話しします。ここにあるタイトル通りです。でまず新規感染の問題について少しご紹介しようと思います。C 型肝炎 の世界の対策の中で、新規感染の発生が非常に重要だというお話を、先ほどさせていただきましたけれども、一番わかりやすいデータはアメリカの状況になると思います。これちょっと見にくい図なんですが、上から10から下が100歳までこれ年齢が振ってまして、左側が女性、右側が男性ということで、こうボコボコしてますけれども、この山が高いところが C 型肝炎の患者さんが多いということを示しています。これ見ますとですね、アメリカの状況です。20から40代のところに大きな山があって、その下にも山があるんですが、そこは50から、80代っていうところでしょうか。高齢者が多いのは、どこの国も一緒なんですけれども、このアメリカの特徴はですね、この20から40代のところに C 型肝炎の患者さんがすごく多いと。でしかもそれは現在どんどん増えてきているという状況です。右側の上の折れ線グラフ見ていただくと、これも絵として見ていただいたらいいんですが、20から29って書いてますけれども、それが一番このグラフの上に来てまして、2010年あたりからですね、ぐんぐんこの新規感染の、人が増えてきている、しかも20代に増えてきているということと、下はこれ薬物常用、過量摂取、オーバードーズですね、で亡くなる方がアメリカではもうどんどん増えてきていて、現在10万人をやや切っているというニュースですが、この時点では10万人を超えたということで、でこのアメリカの大きな課題はですね、おそらく湾岸戦争とか そういった戦争がこれ契機になっているという解析なんですが、まあ、社会不安、それから特に若者に、対しては、徴兵されて、戦場に行くという、まあ、こういった不安ですね、まあ、こういったことが一つのきっかけだと思いますが、薬物常用が増えて、それを契機に、まあ、結局不潔な針の使い回しというイメージになりますけれども、それで、アメリカに新規感染の方が、まあ、激増しているということです。じゃあ日本はどうかということで、まあ、これは非常に日本ではなかなかデータが取りにくい、集団になりますけれども、やはり広島の田中淳吾先生がこれをお借りしたデータなんですが、広島県の、まあ、精神科の患者さんの集団の中で、以前薬物乱用したことありますかということで、まあ、ありなしに分けてですね、C 型肝炎と B 型肝炎のウイルスの検査のマーカーを調べた、これ貴重なデータです。まあ、これ見るとですね、左で赤く囲っておきましたけれども、C 型肝炎の感染者の方が、やっぱりこの集団にはですね、非常に効率にいて、いらっしゃると。したがって日本でもですね、まあ、今後、まあ、いろんな社会不安が、まあ、想定されてますけれども、薬物常用の、まあ、問題、これはいずれ看過できなくなる可能性もあるかなということを、まあ、警鐘としてお伝えしておきたいと思います。じゃあ世界ではどういうふうに今対策を考えているかということなんですが、やはり感染を防止するには、まあ、ワクチンが必要だということです。まあ、B 型肝炎には、まあ、幸い非常に安全性が高く有効なワクチンがありますので、感染予防、できるんですが、 C 型肝炎には残念ながらワクチンがまだできていません。したがって、感染予防をする手段がないんですね。まあ、ただそれでは世界から新規感染の撲滅、ウイルス C 型肝炎というウイルスを撲滅するのはやはりワクチンが重要だろうということはもうみんな考えているところで、このワクチンの開発研究が行われています。これは2021年で少しもう古くなってしまいましたけれども、当時大変注目された試験結果です。薬物常用の方を対象にワクチンを打った人と打ってない人とで、まあ、その後 C 型肝炎の慢性肝炎になったかどうかをこれ調べる検査の試験だったんですが、残念ながらこのワクチンは効かなかったんですね。ただまあそれで諦めているわけではなくて、まあ現在も新しい形でワクチンを開発継続しているという話は聞いていますので、まあいずれまた臨床試験が行われるかと思います。で、まあこういったワクチン開発の時にですね、まあどのような形で有効性あるいは安全性を検証していこうかという、まあ過程も、まあ、現在いくつか明らかになってきました。これアメリカの研究者が、まあ、こう出している論文の、まあ、一つの図なんですけれども、コロナの時にですね、皆さん聞かれたことあるかと思いますけれども、イギリスで、まだよくこのウイルスの正体がわからない時に対策を考える時に、若い健康な人を、まあ、30人ぐらいだったと思いますけれども、隔離して、まあ、コロナに感染させるような、まあ、チャレンジ試験が行われました。覚えている方いらっしゃるかと思いますけれども、まあ、同じような発想でこのワクチンを開発するときに、健康な方を対象に C 型肝炎の、まあ、ウイルスを接種してですね、実際にワクチンを打った人打ってない人とで、まあ、その感染が成立するかしないかということを、まあ、判定しようという、まあ、動物実験的な発想というふうに言われてしまうとそうなんですが、こういう健康成人への感染症のチャレンジ試験が現在 C 型肝炎のワクチン開発でも、まあ、真剣に議論されています。で、実はこれは決して古い話ではなくて、かつて、まあ、いろんな感染症で行われてきたという歴史的経緯はあります。まあ、ただ日本人としてこのチャレンジ試験が、まあ、果たして許容されるのかどうかということを、まあ、アメリカの研究者ともディスカッションしたことがあるんですが、まあ、おそらく日本人は難しいではないかという意見を私はその時言ったんですが、まあ、果たして皆さんどうでしょうか。で、それで私も医学部の学生に講義をする機会が、まあ、いくつかありましたので、2つの大学でですね、まあ、こういった C 型肝炎の現状の話を説明して、まあ、C 型肝炎のワクチンの開発においてですね、健康な方を対象にしたこのチャレンジ試験ですねっていうのを、まあ、アメリカでは計画しているんだけれども、賛成ですか反対ですかっていう、まあ、アンケートをその授業終わった直後に、取ってみた結果がこの円グラフなんですけれども、経営大学ではですね、賛成が 73%、 反対が 27%、 H 大学では反対がもう少し多くて、まあ、40% ぐらいですね。この結果、皆さんいかがでしょうか。医学部の学生で、まあ、ある程度もちろんいろんな病気の知識をもうすでに習った後の状態でこのワクチンの、チャレンジ試験ですね、ぜひを聞いてみたんですね。まあ、非常に興味深いデータかなというふうに思います。 ました。私はもう少し、賛成が多いんじゃないかというふうに実は期待してまして、8割ぐらいは、まあ、賛成するんじゃないかなと思ってたんですが、意外に、反対の学生が多かったということです。で、反対の理由も一緒にいろいろ書いてもらったんですが、主なやつをその、枠で囲っときましたけれども、当然だと思いますけれども、被験者の人権が保護されないじゃないかと、当然ですね。で、あるいは慢性肝炎になったら、まあ、心配だということ。まあ、これは、実は、慢性肝炎になったら、まあ、現在は 100% 近く治る薬をすぐ投与するから大丈夫だっていう担保を、このチャレンジ試験ではつけてるんですが、まあ、そのお話もした上での話なんですが、まあ、それでも慢性肝炎になったら、まあ、どうするんだと。で、あるいはもう、インセンティブって言いまして、まあ、これは、例えば、健康な方がこういう治験に入るときに、まあ、何がしかの、まあ、いわゆる金銭的なものを受け取るっていう制度がありますね。これはいろんな疾患の治療薬の開発でと、まあ、当たり前に行われていることなんですけれども、このワクチンのチャレンジ試験でもそういったインセンティブをもらうことが、まあ、少しなんかそれ目当てになるんじゃないかという、まあ、非常にデリケートな考え方の子もいましたし、まあ、いずれにしてもですね、この新しい、まあ、ワクチンを開発するときに、まあ、当然動物実験みたいなものをやるわけなんですが、最終的にまあ、人でいろいろ検討したいと考えるのは研究者としては当然なんですが、果たしてそれが社会的にどうかと、あるいは社会的なまあニーズとして本当にワクチンがいるのかどうかといったところも含めて、これは日本でいずれ議論になると思います。また情報はご提供したいと思います。で、現在の C 型肝炎の治療はですね、もう非常に良くなったということはもう皆さんご存知の通りで、まあ、DA 治療が主流で、かつて、まあ苦しんだインターフェロン治療ですね、これをもう現在 C 型肝炎の方に行うことはもうほぼありません。ゼロですね。で、実際に肝臓学会としてですね、これもう本当にお話だけ聞いていただいたらいいんですが、このような形で、治療のフローチャート、まあ、ガイドラインですね、出しています。これは一つ番が古いやつをあえて出してますけれども、2024年5月の段階での治療の推奨ですね、内容としてはもう薬は絞られてまして、ハーボニー、マビレット、エプクルーサ、レベトールと、でほとんど全ての C 型肝炎の患者さんが、まあ、治療の対象になるということで、まあ、C 型肝炎の治療はですね、本当に行き届いてできるようになりました。ところがこれが少し問題が起こってまして、レベトールという薬、リバビリンというのが、ね、薬剤名になりますが、これがいずれ使えなくなる可能性があるという話です。現在どこにこのリバビリンという薬が入っているかというと、1回目の DA 治療でうまくいかなかった方ですね。で、2回目以降この、治療 DA を使った治療をするときにリバビリンを加えて24週間長めの治療が必要ですという、まあ、治療推奨を今 C 型肝炎のガイドラインの中に記載しています。これが厚労省から出た通達なんですが、まあ、すぐに使えなくなるとですね、もうそれは、治療ができない患者さんが出てくるということが、まあ、当然懸念されますので、厚労省の通達の中ではですね、来年の3月まではロットナンバーで書いてます、赤い枠で囲ったところですね、このロットのリバビリに関しては3月まではちょっと期限延長して使ってもいいですよという、まあいわゆる有効期間を延長したようなまあ形ですね。まあただですね、これも期限がもう明らかで2026年3月ですから、来年の3月にもう使えなくなってしまいます。じゃあどうするのかという議論をまあいろいろガイドライン委員会、それからエーメドの研究班の黒崎先生、武蔵野赤十字の今委員長ですけれども、黒崎先生の研究班でこれをいろいろと角度から検討しています。私もその研究者の班の中に入ってますけれども、それを受けてですね、つい先日2025年7月ですか、本当先日ですけれども、新しい版が出ました。ガイドラインの中で注釈という形で、こういう場合はこうする、こういう場合はこうする、こういう場合はこれが推奨っていうことをいろいろガイドラインでは書いてるんですね。で、これもちょっと字が多いので耳だけお借りできたらと思いますけれども、明らかに、だったのは、全治療がマビレットで、短い治療の方、慢性肝炎の方がこれに当たりますけど、8週以下の方ですね、そういう方は同じマビレットの12週間をもう1回使ってもいいですよという、これははっきりとしたアドバイスになります。で、ところが、それ以外のところはですね、やはり、リバビリン、使えるか使えないかっていうのが非常に曖昧になってまして、例えばゲノタイプ1型、1型って非常に多いタイプですね。で、それで遺伝子変異が非常に強いやつがあって、 って使えない場合どうするかということなんですが、このガイドラインの中ではですね、ハーボニーですね、もう以前使った経験のある方たくさんいらっしゃいますけど、もう一回ハーボニーが出てきまして、それを12週間使ってもいいですよと、まあ、ただ治療の率としては7割ぐらいですよということなんですね。でこれが果たして許容されるのかといったところは、まあ、非常に難しい問題です。で現在つい先日も黒崎先生の研究班もありまして、いろいろ議論しました。で、まあ、結局は一番いいと思われているところはですね、エプクルーサをやはり12週間、その再治療の方にも使うのがいいんじゃないかという意見、それからもう一つは、あるいは12週間ではちょっと足りないので24週間このエプクルーサレベトール使わずにですね、単独で治療した方がいいんじゃないかという意見に、この研究班の中では固まりつつあります。まあ、ところがですね、エプクルーサの24週間というのは保険適用が通ってないという側面があるので、まあ、これはガイドラインにはまあなかなか推奨としては書けないという、非常に黒崎先生の研究班の中でもジレンマがまあ現在ありまして、まあ果たしてどのような形でこれをこのガイドラインで推奨していくかということを今議論しているところです。まあいずれにしましても来年3月にレベトールが使えなくなった時に、まあたちまちですね、このレベトールないこの治療、果たして何が選択できるのかといったところはまだ固まってないということで、少し不安を与える話になってしまいますけれども、まあ、現在研究班中心に、まあ、さらにガイドライン委員会も含めて、ここの問題を課題を解決しようとしているところです。で、こちら先ほど米田さんがおっしゃっていただいた私どもの指標班の、まあ、調査結果、少し、勇気づける意味でこの1枚だけご紹介しようと思いますけれども、肝炎医療のですね、特に C 型肝炎の診療におけるその、まあ、指標っていうのはどれぐらい、ちゃんとできているかという、まあ、大雑把な数値なんですけれども、これいろんな項目で経年的に2018年から最新2024年まで通ってますけれども、拠点病院においてはですね、筋点下はもう十分に達成されているので、安心して C 型肝炎の治療は受けていただければいいかなというふうにまあ思っています。ここまでが C 型肝炎です。じゃあ次 B 型肝炎ですね。 B 型肝炎も非常に重要な問題があります。今日お話ありました創薬の状況、これもぜひ少しご説明したいと思って用意してきました。もう一つ前半はですね、治療の適用拡大の話です。まあ、B 型肝炎はですね、患者さんこの中にもたくさんいらっしゃると思いますけれども、多くの方というかほとんどの方は核酸アナログという飲み薬で治療されていると思います。テノホビル、エンテカビル、それからタフ、まあ、これが核酸アナログなんですが、飲むとですね、やはり右に書いておきましたけれども、明らかに肝臓がんの発症は下がります。これいろんな国で見てますけれども、日本のとこだけ見ていただきますと、まあ、40% ぐらいの発がん率が何%ぐらいまで下がるということで、まあ、非常によく効く薬ですね。がん予防としてもこの核酸アナログというのは非常に重要だということです。まあ、ところがですね、青いバーはこれ飲んでる方でも発がんするというところなんですが、まあ7% から、まあ、国によっては 13% ぐらいはですね、核酸アナログっていう飲み薬飲んでいてもがんができてしまう人がいるということから、まだまだやはり核酸アナログだけでは、まあ、不十分であろうという考え方になります。でやはり肝臓学会が B 型肝炎の治療のガイドラインをまあ、示しています。これがまあ、そのフローチャートですけれども、これはもう随分変わっていません。やはり飲み薬が中心となりまして、エンテカビル、テノホビル、タフ、ベムリディですね、まあ、こういった薬をまあ使っていこうということで、まあ、慢性肝炎でも肝硬変でも、もうそれは主役であることはもう間違いありません。で慢性肝炎の上の方に、青い枠で囲っておきましたが、 B 型の DNA という検査が 2000IU 以上、かつですね ALTT っていう肝炎の指標ですね、これが31、つまり異常値の場合、この両方の基準がある方がこういった治療が必要ですよというふうに現在肝臓学会のガイドラインではなっています。この BB 型の DNA と ALT の値で治療の要否を決めるのは、他の国の肝臓関連の学会のガイドラインでもやはり値の多い少ないは若干あるんですけれども、やはり一緒なんですね。ただ現在ですね、いろいろ議論されてますのは、 そこに当てはまらない方どうするんだと、治療しなくていいのかということです。例えばですね、 DNA の値が少なくて ALT という肝炎の値だけが、異常値の方、これは従来のガイドラインでは治療必要なしになってしまいます。あるいは逆で ALT という肝炎の値は正常なんだけども DNA という遺伝子の量の値が多い方、これも両方の基準を満たしてないので適用外になってしまいますね。でこういった方々は本当に、治療しなくていいのかという、素朴な疑問だと思いますけれども、実際、これが今大きな課題になっています。でそれを考える上で、必要なデータを少しご紹介します。これも下の日本語だけも見てください。 ALT が正常である、つまり肝炎の指標である ALT という値が正常値でもですね、実は全員が肝臓が正常ではないというこれデータですね。これは海外のデータになりますけれども、赤い枠で囲っているところを見ていただくと 18% 34% って書いてます。これはですね、左が肝臓の繊維の度合い、右が炎症のグレードになりますが、 ALT 正常のところにでもですね、2割から3割ぐらいの人は、実は肝臓を見るとですね、実際病気が進んでいる方が、いるんだということです。でこういった方は治療しなくていいのかという、疑問ですよね。でそこは考えるときに、言葉としてですけれども、グレーゾーンという言葉が、現在肝臓学会でも非常にホットなトピックになってますけれども、治療が必要なのかどうかという議論を、今一生懸命やっています。いろんな国でやっています。でグレーゾーンの考え方はですね、左に四角の図がありますけれども、本当にグレーで塗ったところがグレーゾーンなんですね。さっき申し上げたように ALT が高くて DNA が多い方は治療適用、この薄いグリーンのところですね。で青いところは、それに入らない、両方低いですから治療適用外ということになります。で、斜めになってますけれども、これグレーゾーンが2つありまして、こういったグレーゾーン、 ALT が高い方、 DNA が高い方、これをどうするんだという話です。で実際に、いろんな学会が調査をして、このガイドラインにはまらない人が、実際どれぐらい肝がんができたかっていうのがこの右の棒グラフなんですが、青いところを見ていただきますと、約 30% 以上、あるいは多いところでは 60% 以上がですね、そのそれぞれの国のガイドラインに外れた方でもですね、肝がんを発症してきたということです。つまりガイドラインを、全て信用してはいけないという、これは非常に教訓的なデータになりますけれども、そういった形で B 型肝炎のいろんな診療経験、研究が進んできた結果、こういったグレーゾーンに含まれる人もやはり治療が必要なんではないかという、議論に今なってきています。で実際にこれは中国香港のデータになりますが、左の、棒グラフを見ていただいて、一番下のオレンジのところですね、これがグレーゾーンになりますけれども、この調査ではですね、3000人以上の多い患者さんを取ってきて治療を受けてない人なんですけれども、約4割が、実にグレーゾーンだったということです。実際に非常に多い集団なんですね。で右側のこの折れ線グラフは、よくご覧いただきますけれども、発がん率を見ていますけれども、横軸10年の観察期間で、縦軸が発がん率になります。赤いグラフを見ていただきますと、どんどん上の方に伸びていってますね。これは発がんが起こってきたということで、非活動性の肝炎の方、つまり ALT も正常、 DNA も少ない方に比べるとですね、このグレーゾーンの方は明らかに発がん率が高いんですね。これを見てもですね、これ14倍って下の方に赤い字で書いておきましたけれども、発がん率が高い集団が、このグレーゾーンに回ると、原因とは言いませんが、この中に含まれているということです。で実際にじゃあ治療したら、効果あるのかというのが次の疑問になりまして、これは前向きではなくて過去のデータを紐解いた結果、後ろ向きの調査ということになりますけれども、確かにグレーゾーンの方を取ってきて、約400人ですね、治療している人、治療してない人で発がん率を比べるとですね、右の方に書いておきました、治療してない群は治療した群に比べると、やはりこれも同じ見方になりまして、上の方にどんどん伸びていくと発がん率が高いということですが、やはり治療した方が発がん率が低いということになります。で従いまして、このグレーゾーンといって、これまで、この治療のガイドラインに含まれていなかった人の中にもですね、発がんのリスクが高い方が、実は紛れているんだと、紛れているというか、実際いらっしゃるということですね。で問題はじゃあどうやってそれを診断するのかということで、現在いろんな角度から、その、グレーゾーンの方の発がんのリスクをどうやって見極めたらいいのかという調査を、いろいろしているという というところです。こちらもさっき申し上げたガイドライン会、それから研究班を中心に、まあ、現在、話し合ってますので、また新しい話が出てきたらご紹介したいと思います。でここから B 型肝炎 の新しい薬の話を紹介させていただきます。こちらはですね、現在使っているエンテカビル、テノホビル、タフ、このデータはエンテカビルとテノホビルですけれども、こういった拡散アナログで、どれぐらい治療効果が出ているかといういろんな国のデータです。棒グラフで長く伸びているのは、飲んでいる人の中でですね、HBV の DNA ですね、遺伝子の量の検査がこれがもう感度以下になる、これ一つの治療効果なんですが、の割合です。で、拡散アナログはですね、非常にこの DNA はよく下がります。ほとんど、まあ、低いところでも 79%、 高いところでは 97% ぐらいもう良くなってるんですね。ところがですね、問題は実際にウイルスが消えたことを、まあ、確認する検査ですけれども、 B 型の S 抗原というタンパク質ですね、これが陰性になる方の率、ほとんど見えないぐらいの棒グラフですが、 0.5 から 3% 強ぐらいということですね。非常に低いです。つまり拡散アナログではですね、 DNA はまあ抑えられ、ウイルスは複製といいますが増えるのは抑えることができるんですが、実際に S 抗原を消す、まあ、つまり C 型肝炎のようにですね、ウイルスを完全に体に外に出すことが、まあ、非常に難しい薬であるということです。まあ、これは非常に拡散アナログという薬の、まあ、限界ですね。まあ、ですので新しい薬が必要だということで、まあ、現在大きな製薬企業を中心として、世界中でですね、新しい治療の開発研究が行われています。いろんな治験のデータを見ますと、まあ、おそらく、拡散アナログだけではもう無理なので、新しい薬を1つないしは2つですね、加えて、まあ、併用治療といいますけれども、こういった複数の薬を使うことで、このウイルスを排除していこうという試みが現在行われています。それの状況を少しまとめてご紹介します。まあ、これはもう英語で書かれてますし、もう絵として見ていただいたらいいんですが、ウイルスが、まあ、このように、肝臓の中に入って増えますよという図なんですけれども、こういったいろんな段階を抑える薬、阻害薬といいますけれども、まあ、これが現在さまざまな観点で開発されています。この中で、まあ、現在皆様の臨床に一番近い薬が、まあ、あります。それは RNA という肝臓の核からウイルスが出てくるところですね、ここを抑える薬なんですけれども、ベピロビルセンという薬があります。現在一生懸命開発試験をやっていまして、第三相試験が今日本でも開発中です、進行中です。世界でも進行中、同時進行というやつですね。で、私たちの病院でも数例治験を終えています。こちらはですね、まあ、非常に効果がいいということで、まあ、日本でも先駆的医薬品に指定されて、承認までのステップがかなりスピードアップされる可能性が高い薬です。これはさっき申し上げたようにアンチセンスオリゴというのは B 型のウイルスが増えるときに RNA ができるんですけれども、それを阻害する薬と言われています。で、こちらはですね、皮下中なんですね、まあ、インターフェロンと同じ皮下中で24週間週に1回打っていただくということで、まあ、患者さんには結構な負担にまたなります。またインターフェロンの悪夢かと言われるかもしれませんが、毎週通っていただいて注射を受けていただくことが必要になる薬です。まあ、ただ非常この次にデータを示しますけれども、まだまだこれでは十分ではないんですね。でそれで、やはり、まあ、肝炎室の方からも支援をいただき、 A メドというところで B 型肝炎の創薬研究をやっておりまして、まあ、いろんな研究班が、この観点から、まあ、薬のネタを探しています。で今一番近いと思われるのが、まあ、熊本大学の田中康先生の、まあ、進めている、こちら飲み薬になりますけれども、やはりこの RNA のところを阻害する薬で、まあ、SAG サグといいますけれども、これを、まあ、現在臨床試験の手前のところまで行っています。こちらも、動物実験のデータしかまだないんですけれども、データとしては非常に期待が持てる薬ということで、まあ、現在田中先生中心に、まあ、一生懸命試験に向けてですね頑張っておられるというところです。で、まあ、このベピロビルセンですね、まあ、皮下中で24週間週1回という注射薬なんですが、これが論文で報告されているデータになります。まあ、実際に治療終了してですね、まあ、6ヶ月目24週目のところで S 抗原、さっき言いました、拡散アナログで高々数パーセントと言いましたけれども、このベピロビルセンの薬は拡散アナログ併用と、まあ 核酸の併用しないデータが出てますけれども、併用しないデータの方が若干良くて 10% です。右の方の上の方に書いておきました。 10% っていうのが果たしていいのかという、まあ、議論はいろいろあると思うんですが、まあ、現在はですね、第三組織圏で行っているのはこの治療を始める前のですね、S 抗原が低い方を対象にして、実際に効果が上がるかどうかっていう検討をしています。というのは、この同じ試験の中で、S 抗原の量が3000以下、これはだいたい、まあ、ログでいくと4ぐらいになると思いますけれども、まあ、4、6ぐらいの方を対象にしてですね、やるとですね、まあ、やはりあの S 抗原が消える率はまあ高くなるんですね。核酸アナログ併用なしで約4分の1、25%が S 抗原が消えると言われていました、まあ、ですので、まあ、第三組織圏では少しもっといいデータが出る可能性があると考えています。でおそらく2026年度来年度ですけれども後半ぐらいにこれが承認されればですよ、あの使えるようになるかもしれません、はい、というわけで、まあ、少し期待して待っていただければと思います。で、まあ、私たちも実は AMED から支援をいただきまして創薬研究やってますので、まあ、それのせっかくの機会ですのでご紹介したいと思います。私たちがやっているのがあのこの免疫を活性化する治療薬になります。で B 型肝炎がまあ体の外に出るためにはですね、まあ、やはりこの免疫の反応がまあ極めて重要であるということはもう世界中の研究者が確認をしているところです。で、様々なアプローチがまあ現在行われていまして、まあ、これはあの、まあ、免疫の細胞の図ですから、もうあの絵として見ていただければいいんですが、現在あの、まあ、製薬企業で進行しているのが2つありまして、まあ、1つはですね、ギリアド、これはあのハーボニーの会社ですね、エプクルーさんの会社、まあ、ここが進めている、TLR の蜂の刺激薬、飲み薬です。これがあの第2層まで行っています。こちら、あの第3層はまだ始まっていませんが、まあ、これが比較的よく進んでいます。もう1つはロシュですね。ロシュっていう薬屋さんは非常に大きな製薬企業でいろんな薬を作っていますけれども、やはり B 型肝炎の薬 TLR7 という刺激薬を使ってます。これはまだまだこれからフェーズ1第1相試験ということですから、健康な人を対象にした試験を始めているところかと思います。で、私たちの薬をご紹介しますけれども、その前にですね、あと愛媛大学の日谷先生のところが治療ワクチンとしてナスバックっていうあの、まあ、鼻にこうワクチンを投与するような B 型肝炎のワクチンになりますけれども、こちらがまあ現在臨床試験を進行しています。で、新しいあのまあ抗原を使ってまたこの同じワクチンのフォーミュレーションで治験を行うともこの前おっしゃっていました。こちらもあのいいデータが出てきていますので、また注目されるかと思います。で、私たちはですね、この左の下に書いておりましたけれども、 SA5 と言われるような、これはあのロシュと同じような系統になりますけれども、 TLR の7というところの免疫の刺激薬であります。で、私たちの、まあ、施設で、第一層試験を、来年度後半に、始める計画をしています。まあ、少し2枚だけデータを示します。2026年度第一層試験の準備中ということ、まあ、ちょっと大きく書いておきましたけれども、これは飲み薬でですね、肝臓に非常に選択的に、まあ、選択的というのは他の臓器にはあんまり行かずに肝臓に非常に濃度が濃く届くような剤型にしています。飲み薬飲んでいただいた後、肝臓の中でですね、飲み薬インターフェロンと言ってもいいと思うんですが、肝臓のインターフェロンを非常に強く誘導して、肝臓にある免疫細胞を中心的に活性化するという薬です。まあ、そのイメージ図がその下の人型で書いてある通り、ロシュの薬はですね、全身性にこう行き渡る、赤いところがそうですが、まあ、そういったことになりますが、私たちのこの薬は肝臓と腸に非常に濃度が高く行くことが確認できています。それはあのマウスで確認していますけれども、右側の棒グラフで見ていただければと思います。で、これのいいところはですね、まあ、肝臓だけ非常に強く反応するということは、逆に言うと と全身性の副作用が少ないということなので、例えば血液の細胞が減少するとか、発熱が非常に強くなるとか、まあ、こういったあのインターフェロンで経験したような、まあ、全身性の副作用は、まあ、おそらく軽く済むことができると期待しています。まあ、これもあのまだ人に投与したことがありませんから、第一層試験でまず確認する必要があります。こちらはもうネズミの実験ですから、もう話だけ聞いていただければいいんですが、私たちのこの薬というのは、まあ、飲み薬で、まあ、4週間、投与ということで、週に1回の飲み方になりますけれども、週に1回の、投与4週間、4回飲んでいただくと、肝臓のですね、S 抗原の、まあ、量が半分ぐらいには減るということで、まあ、非常に期待が持てる薬で、もちろんこれだけではまあ無理なので、核酸アナログと併用ということで、実際に患者さんに治験としてご協力いただきたいと思っているのが、まあ、令和9年、一応目標の年にしてますけれども、令和9年度に B 型慢性肝炎患者の方を対象にして、まあ、このような形で核酸アナログと併用して週に1回4回飲んでいただくような臨床試験を今計画しています。まあ、これに至るまでにはですね、まず健康な方で安全性をしっかりと確認する必要がありますので、まあ、現在 PMDA と言われるような、まあ、いわゆるこの新しい薬の審査機関がありますが、まあ、ここと、まあ、いろいろと相談しながらですね、まあ、必要なデータを整理しながら準備しているというところです。まあ、実際にあの行うとなるとですね、まあ、大変お金もかかりまして、まあ、こちらはあの A メドの支援をいただき、またあの GIS といわれる私たちのまあ所属している組織ですが、まあ、やはり感染症がまあミッションだというふうに最初に申し上げた通り、私たちのこの開発研究は非常に重要だというふうに言っていただいて、まあ、大きな支援をいただきながら今、進めて、なんとかまあ臨床にお届けできるように進めていきたいなと思っています。で、最後はあの残った時間ですね、ここも非常に重要だと思うところを、お話したいと思います。脂肪性肝疾患ですね、マッスル D ということです。3つ大きく項目ありますが、奈良宣言、それから病名変更の話で、最後に、B 型肝炎と C 型肝炎で脂肪肝の人、実は結構いらっしゃるんですよね。で、そういう方に少し、しっかりとここ聞いていただきたいところが、まあ、最後の最後にあります。まず奈良宣言ですが、これはあの昨年ですね、奈良での、一昨年かな、2023年2023年にあの公開されたあのまあ宣言で、 ALT が30を超えている人はですね、まあ、1回はかかりつけの人に、かかりつけ医に見てください、見てもらってくださいということなんですね。健康診断受ける機会いろいろあると思います。人間ドックもそうですし、それからまあ会社検診、職場検診ですね、あると思います。で、 ALT30 っていうのは、まあ、結構厳しい基準なんですが、結構皆さんあの見逃しているというか、あまり多く考えていらっしゃらない方いらっしゃると思うんですね。ところが結構この30っていうのは、まあ、ガイドライン、 B 型肝炎のガイドラインでも30って申し上げましたけれども、結構重要な値で、まあ、ALT がこの30を超えるとですね、肝臓の病気結構合併していることが多いんですね。途中 B 型肝炎で ALT 正常の方にも実は 14% から 40% ぐらい肝臓の病気あるという話しましたけれども、 ALT というのは比較的重要な検査です。ですので、まあ、診療医にかかられた時にはぜひかかりつけ主治医の先生にはですね、これを確認していただきたいと思うんですが、まあ、ここから入ってですね、さまざまなその原因を調べるということをかかりつけ医の人たちには求められています。で、真ん中にありますけれども、これが左から2番目のところにあるのが、まあ、脂肪肝ということになります。で、病名が実は変わりました。これはあの一般の方にはほとんど関係ないんですが、実はあの肝臓を専門で診療している医師にはまあ結構大きなことなんですね。これまでですね、ナッシュという言葉よく皆さん耳にされたと思うんですが、それがもうあの病名としてはあの変わってしまってですね、現在はマッシュっていうんですね。まあ、ちょっとなんか、まあ、微妙な話ですけれども、あの英語で書くとですね、一番最初の文字が N から M に変わったということですね。この図は、これあの、まあ、英語で書いてますので、まあ、いいんですけれども、脂肪肝がある人で、少なくともですね、一つ代謝異常があれば、マッスル D、マッスル D っていうのが、ナッフル D の次の病名なんですけれども、M はあのメタボリックディスファンクション、いわゆる代謝異常ですね。つまり一番わかりやすい病名でいくと糖尿病と、あるいは高血圧、慢性腎臓病、 まあ、こういったところになります。まあ、こういったものがあるとですね、脂肪肝があって、そういった病気を合併しているとですね、もうマッスル D という病名になるということです。まあ、なんじゃいなという話なんですけれども、そういう病名が変わると、まあ、いろんな臨床研究のデータが、まあ、これまで蓄積したデータが使えるかどうかの非常に重要なことになってきます。まあ、それはもう大丈夫という確認はいろんなところで取れているので、まあ、安心してこの M を使っているわけなんですが、代謝異常の内容として書かれているのが、まあ、さっき申し上げたように、糖尿病ですね、あるいは治療中の方も当然入りますし、高血圧、あるいは高脂血症ですね、中性脂肪が高い、あるいは HDL コレステロールが低い、あるいは高脂血症の薬飲んでる、あるいは BMI が多い、ウエストが非常に大きい、まあ、こういったものが一つでもあるとですね、マッスル D ということになります。でマッスル D の日本語病名が、まあ、なかなか決まりませんでした、まあ、これも一般の方にすると、まあ、どうでもいいじゃないかっていう話になりますが、まあ、この病名もですね、実は統一した病名を使うことっていうのはレセプトのとこにも非常に重要ですし、まあ、いろんなことを突き合わせるときに病名が一致しないとですね、まあ、何もうまくいかないというところがあるので、これ非常に重要な議論でした。で最終的に去年の8月ですね、決まったのが上から2つ目見ていただくと、それがマッスル D ですが、代謝機能障害関連脂肪性肝疾患ってもう下噛みそうな感じなんですけれども、まあ、やたら漢字が多い、まあ、これが正式な病名になりました。その下がマッシュ、これまでナッシュと言われてたもんで、代謝機能障害関連脂肪肝炎ということで、まあ、これもなかなか難しいんですけれども、まあ、このようなたくさん字を書かないといけないようになったんですね、まあ、いずれにしてもこういう病名に変わりました。でこれを、まあ、今後使っていっていろんな研究をやっていくということなんですが、このマッスル D 脂肪性肝疾患の人ですね、もう非常に多くて、まあ、現在もどんどんどんどん増えていっています。もうイメージの通りですね、まあ、冒頭で非ウイルス性の肝がんがもう今6割ぐらいになってきているという話しましたけれども、その、まあ、半分ぐらいはもうこの脂肪性肝疾患なんですね。で日本、これ、まあ、ちょっと見にくい、非常に面白い図だと思ってご紹介するんですが、横軸国に GDP を取っています、まあ、つまりその国の裕福度って言っていいでしょうかね。で縦軸がその国民の中でのこの脂肪性肝疾患の頻度を示しています。で丸の大きさはですね、その数ですね、つまり人口が多いと丸が大きくなります。で日本はですね、右の方にあります。 GDP も高いですもんね。で率としては国民のこのデータによると 20% ぐらいですね、まあ、実はもっと多いと思いますけれども、で多いのは、まあ、例えばインドネシアなんか見ると、GDP は真ん中ぐらいですが 50% 超えてますし、シンガポール、まあ、これ非常に裕福な国ですが、国民のなんと4割ぐらいはもう脂肪性肝疾患だということで、まあ、これからはですね、やはり脂肪性肝疾患はもうほとんどの人が持っている時代ということになりました。となるとですね、まあ、ウイルス肝炎をまあ持っている方、治療中の方も当然脂肪性肝疾患が合併してきます。でこれは B 型肝炎の方の脂肪肝の合併率ということで、数字だけお示ししましたけれども、アジアでもですね、もう今 30% 強が B 型肝炎で、まあ、かかっていらっしゃる方でも脂肪肝が合併していると、両方合併しているということですね、ということです。しかもこの傾向はどんどん増えていっているということで、実際に私たちも診療の時に B 型肝炎見て患者さん見ている時に脂肪肝の方結構いらっしゃるんですね、まあ、その時に飲み薬を忘れないようにということに加えて、まあ、やはり体重を必ず伺って、で変化ないかどうか、まあ、聞いてですね、で実際にエコーを受けてもらって、で肝臓がどれぐらい脂肪肝がひどいのか、あるいは硬くなっているのかという話をよくします。で、まあ、その理由はですね、 B 型肝炎にマッスル D、まあ、脂肪肝が加わると、肝臓の病気で亡くなる方、あるいは肝がんで亡くなる方、あるいは心血管系のイベント、まあ、つまり心筋梗塞とか、脳血管障害ですね、こういったことで亡くなる方の率が明らかに高くなるんですね、まあ、つまり、B 型肝炎はまあコントロールできていても、もう脂肪肝でやはりがんになってくる方が結構増えてきたということです。で従いまして、この青い、緑、それから赤っていうのはその代謝異常の数を示しています。繰り返しになりますが、糖尿病があれば、もう脂肪肝があれば、まあ、特にこのマッスル D すぐになっちゃいます。で加えて例えば高血圧があると、それだけまたリスクが増える でさらに、高脂血症があるとさらにリスクが増えるということですね。つまりそのリスクはどんどんどんどん積み重なっていって、その代謝異常の数が多ければ多いほどがんで命を落とす危険性が増えてくるということになります。ですから医者も患者さんもそうですが、できることはですね、その代謝異常があればですね、もう積極的に治療あるいは生活習慣を整えていただくと。じゃあ C 型肝炎はどうかということです。で C 型肝炎もやはり同じなんですね。で C 型肝炎ね、これ治療が終わった方を対象にしています。 SVR っていう方、ウイルスがもういない方ですね、ウイルスいない方、もう安心してらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんけれども、実は脂肪肝の合併率やはりもう3割以上ありますし、脂肪肝が合併するとやはり肝がんの発症率が高くなるという、これ日本のデータですね。左側赤いグラフがマッスル D、 脂肪肝を合併しているウイルス肝炎が消えた方です。で消えた状態でもですね、脂肪肝があるとリスクがどんどん増えていくということで、台湾でもやはり同じ、右ですね、この青いところがマッスル D を合併したウイルス肝炎で C型肝炎のウイルスが消えた方ですね、やはり肝がんがリスクが増えてくると。でやはりやっぱり代謝異常の数が増えればそれだけリスクが上がりますから、できるだけその代謝異常疾患は治す、で体重もちゃんとコントロールして脂肪肝を良くするということが重要です。で脂肪肝あるいはこれはもうナッシュの時代ですけども、やはり肝臓学会がですね、この治療のフローチャートをしています。これ2021年で、現在このマッスル D マッシュの病名変更を受けて精力的にこのフローチャートを改定中です。近日中にオープンになりますので、また皆さんご覧にいただけると思うんですが、基本はこれと同じようになっているんですが、この右の肩だけ見てください。基本はですね、生活習慣の改善で減量を目指すということです。それは食事の注意であったり、あと定期的な運動ですね。これが生活習慣の改善です。で代謝異常がある場合は、積極的に治療しましょうということです。これ右の下の方にありますけれども、糖尿病合併している方はもう積極的に糖のコントロールをしてくださいと。でコレステロールが高い方、中性脂肪が高い方、あるいは血圧が高い方もそうですね、積極的にやはり治療を受けて、代謝異常のリスクを一つでも減らすことが、肝臓を守ることにつながるということです。でよく外来の時に皆さんに伺われ、患者さんにも聞かれることは、運動ってじゃあどれぐらいしたらいいんですかということなんですね。これなかなか難しくってですね、もうできる範囲で、ちょっと汗かくぐらいに週1回か2回はやってくださいって、非常にぼんやりしたことしか言えないんですが、実は運動の強度と、いわゆる時間がですね、肝臓にとっていい、レベルっていうのは実は決められてまして、これは欧米人から出ているこの数字なんですけれども、日本でも基本的には同じだと思います。表で示しているのは運動の強度、中強度と高強度ですね。これをやっていただくということで、できる範囲のことを少し、週に250分というのはちょっとやりすぎだと思う、できないことが多いと思うんで、そこまでは言わないですけれども、週1回か2回は、1時間ぐらいはやっていただくというイメージでしょうか。それをこう考えていただければいいと思います。で実際に痩せれば治りますかということも非常に直接的によく質問されます。でその時に自信を持って、はい、必ず良くなりますって言うんですが、これは非常にうまくいった東北大学の症例なんですが、31歳の女性です。CT がこう出してますね。これ CT で3枚、時間経過で出してるんですが、CT で見ると一番左の CT 見ていただくと黒い部分があれが脂肪なんですね。CT ではこう脂肪は黒く映ります。それがどんどんどんどん取れていってるというこの CT の経過なんですが、この方相当頑張ってですね、6ヶ月ぐらいのうちに6キロ体重が減っています。割合からいくと、減る前の体重の約 9% ぐらい減ってるんですね。で、よく申し上げるのは、減量を心がけるならば、今の体重の 7% ぐらいですね、それを減らす努力を、まずしてくださいと。一気には難しいので月、1キロぐらい まあ、頑張ればどうでしょうかというお話をすることあるんですけれども、まあ、この方かなり頑張ってですね、月1キログラム減らして、マイナス 9%。そうすると、まあ、実際脂肪肝があれだけ良くなると。で、下にあの体脂肪量も、まあ、減っているのをお分かりいただけると思うんですけれども、まあ、このような効果がありました。で、まあ、ここにはですね、やはり、なかなかこの自宅でいろんなことを取り組むのは難しいので、入院していただいてやっている施設もあります。これはあの簡易医療コーディネーターの方が、管理栄養士の方で積極的にこの入院プログラムにかあの携わった、まあ、あのうまくいった症例を、ご提供いただいたあの原爆、広島のですね、赤十字原爆病院の森先生からいただきましたけれども、まあ、この経過を見るとですね、まあ、実際にあの薄く黄色でかけているところが、減量外来外来のプログラムですね、まあ、ここで、やった体重減少の経過、青い、折れ線グラフが体重ですけれども、下に赤い折れ線で示しているのが、まあ、あのさっきから出ている ALT ですね。この方、最初260ぐらい、もう極めて高い ALT だったんですが、まあ、最後は17の正常値まで下がってきているということで、まあ、頑張ればですね、あのこれぐらいうまくいくという、まあ、好事例になります。で、まあ、以上あの、まあ、駆け足でいろんなお話しさせていただきましたけれども、まあ、C 型肝炎 B 型肝炎もですね、まあ、現在もまあ大きな問題として、まあ、世界では取り組みが進んでいるということです。まあ、日本はですね、まあ、肝炎対策ですね、まあ、非常にあの優等国だと思います。まあ、ただまだあのご指摘ありましたように、まあ、地域差近点化が十分ではない状況というのもあるというふうに分かってますので、まあ、その辺を埋めていく努力が必要ですが、何より、治療につなぐところですね、これがやはり大きな課題と考えてますので、コーディネートの方に、ぜひそこをつないでいただきたいと思っています。で、B 型肝炎に関してはですね、まあ、グレーゾーンの問題、今日お話ししました。これはあの適応拡大ということで、まあ、実際患者さんの治療につながるところかと思いますので、ここは学会中心にあの積極的にまあ議論を進めて、多くの必要な患者さんにですね、まだ適応外ということで治療ができていない現状もあると思いますので、多くの治療の必要な方に薬が届けられるようにやはり検討を進めていきたいと思います。で、B 型肝炎の新薬の状況もお話ししましたが、2026年の後半にはおそらく新しい薬が使えるようになる可能性があるというところで、ちょっとこの辺は承認次第ということになりますけれども、あの B 型肝炎の方には期待を持っていただきたいと思いますし、まあ、私たちの開発を進めている新しい免疫治療薬は飲み薬のインターフェロンといいますけれども、まあ、こちらも2026年度の半ばには第一層試験を始めたいと思っています。これもあの安全性をまず確認して患者さんに届けることができるように、まあ、慎重に検討を進めていきたいと思っています。最後 の脂肪肝のところはですね、まあ、病名の変更とか奈良宣言というのはあまり皆さんには直接関係ないかと思うんですが、最後あのウイルス肝炎と脂肪肝の合併のところはぜひあの頭に残していただいてですね、心当たりのある方はぜひ生活習慣を改善し、それから代謝異常の病気を見逃さないようにですね、主治医の先生と相談して、まあ、より良い治療につなげていただきたいと思います。はい、私からは以上になります。どうもありがとうございました。
はい、関東先生どうもありがとうございました。
今回は医療講演会世界の肝炎事情と日本の今後の模様をお聞きいただきました。講師は国立国際医療研究センター肝炎免疫研究センター長、肝疾患研究部長、肝炎情報センター長の関東達也先生でした。
大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。番組では質問、疑問、ご意見、ご感想をお待ちしています。こちらラジオ日経大人のラジオの 番組ホームページの番組へのお便り欄からご投稿ください。それではお時間となりました。ご案内は私米澤敦子でした。次回の放送までさようなら。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。